皆さんこんばんは。2018年5月16日の水曜夜、聖書学び会祈祷会の録音になります。今日はリビングライフ、今日も5月号、5月7日の分、イザヤ書をずっと学んでいますが、先週は55章でしたが、今回は58章、1節から14節、これ全体になりますが、一章の、イザヤ書58章、信仰の形式化というタイトルで、共に学びたいと思います。読む前に今日も質問が2つありますので、それを読んでから聖書を読みしたいと思います。クエスチョン1ですね。あなたはテレビやメディアでホームレスや不労者のレポートを見るときどう感じますか？ね、今日実は、不老者と会ったので私ねちょっと話してきたんですけどね、テレビやメディアでホームレスや不老者のレポートを見るときどう感じますかと、どんな感じを持ちますかと、そんな深く答える必要はありませんね。2つ目、あなたが神と隣人のために食物以外で断食が何かを断つということですね。すなわち何かを断つということが必要な生活の分野や何か物とか何かがありますかという、この2つの質問ですね。さあ、それでは、今日の聖書箇所、イザヤ書の58章、全体を読んでみたいと思います。新改訳聖書になりますね。奇数節しかし読みますので、偶数節皆さん声を出して音読していただきたいと、思いますね。1節、精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ、私のために彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。2節どうぞ。
しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。
なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧になられなかったのですか。私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。4節、見よ、
あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、
私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。6節、
私の好む断食はこれではないか。悪の傷を解き、首輝きの縄目を解き、死者である
の7節、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。8節、
その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの日はあなたの前に進み、主の栄光があなたの
信頼
となられる。
その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、10節、飢えた者
に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光はいつも闇の中に輝くように、あなたの暗闇は真昼のようになる。
主は絶えずあなたを導いて、焼け尽くす土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。12節、
あなたの
内
のあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろうもの、
もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、14節最後にご一緒にどうぞ。はい、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、 あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。アーメン。さあ、それでは、皆さん数分差し上げますので、ちょっと質問に答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆様にはもう一度聖書箇所と質問をお伝えしたいと思います。聖書は旧約聖書イザヤ書58章の1節から14節、イザヤ書58章1節から14節、クエスチョンの1はですね、あなたはテレビやメディアでホームレスや不老者のレポートを見るときどのように感じますかと、まあ、正直に書いていただければと思いますね。2つ目は、あなたが神と隣人のために食物以外で断食、すなわち何かを断つことが必要な生活の分野、あるいは物、何かがありますかという、この2つの質問ですね。それではですね、またあのディスカッションが、今日の祈祷会でのディスカッションが終わって、今日の58章の解説でまた録音に戻りたいと思います。一度ポーズしますので、皆さんも一度、ポーズしていただいて少し考えていただけると今日の学びに、プラスになるかなと思います。それでは一度ポーズさせていただきます。はい、それではイザヤ書の58章1節から共に学んでいきたいと思います。58章1節ですね、叫べとか声を上げよと、書いてありますが、これあの、どういうことかというと、そこに書いてある罪を犯すときですね、黙ってはならないという、実はこの新共同訳聖書、ここはですね、あの黙するな、黙すなと訳したんですね。あの、まあ、祈りの声という意味でもありましょう。罪を犯したときに、私たちは罪を犯すとね、どちらかというと 主からこう離れたくなっちゃうんですね。隠れて、いやそうではならないって、あの罪を犯したときにこそ主に叫び求めなさいと、祈り求めなさい。なぜならば、なぜならばその下ね、ここのところでこのイスラエルの民が不信仰で陥ったとしても、この一節で何て呼んでるかというと、私たちのことを私の民って呼んでるんですよね、主はね。私たちがどれほど主を裏切ったとしても、また今日のテーマは信仰の形式化ということなんですが、信仰が冷めて固くなって、形式化したとしても神は変わらずに私たちを私の民と呼ばれるお方だということ、そして私の愛する民として私たちを取り扱ってくださるお方なんだから、罪を犯した時こそ、不信仰に陥った時こそ声を主に向かってあげようということでありますね。すなわち聖書の中で出てくる厳しい、起きてもまた警告も裁きも、それは私たちを苦しめ裁き、そして滅ぼすためではなくて、私たちをこの私の民と呼ばれるこの神のもとにもう一度引き戻すためなんだという、神の愛と許しの中に私たちを引き戻すために、神はね、このような時々は裁くこともあるけど、それは私たちが罪を犯したから、その罪の代価としてね、神から裁きを受けて、神からの怒りを受けてね、私たちが滅ぼされようとしているのではないということ、間違わないようにということですね。2節、しかし彼らは日ごとに私を求めって、これあの旧約聖書はヘブル語で書かれてるんですけど、日ごとってヘブル語ヨームっていう字、言葉なんですね。だから日ごと聖書をヨームって覚えておいたらあのいいかなと思うんですが、神に、ここにあの近づくことを望んでいるって書いてありますよね。これ新共同訳聖書、神に近くあることを望むようにということですね。私たちは何があっても日々、たとえできなかったとしても、望むことが大切なんですね。神の近くになかったとしても、父のもとに帰りたいと思ったあの法と息子、あの思った時にはまだかなり離れてたし、もうドロドロになってたわけですよね。ボロボロになってたわけですけど、でも私たちがどれほど離れていても、神のもとに帰りたい、帰るという心を失わないって、それが大切だというのね。どれだけ離れてしまった ということではないということですね。さあ3節から6節、今日のテーマでありますけど、断食という、まあ、この断食って聞くとまた食を断つということをね、思い浮かべると思いますね。大和の教会でも月に1回は断食日がありますね、金曜日ね、私もいたしますが、それからあとはクリスチャンはよく受難日断食しますね。イエス様の十字架にかかられた日、イースターの前ですね、前の金曜日ですね、この日だけは断食するというクリスチャンは多いと思いますね。まあ、この断食の力っていうのは、断食祈祷院っていうのがあちらこちらにありますから、日本をはじめ韓国にもあります、ありますのでね、この断食を通してこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていかないってイエス様言われた時があるんです。ですから断食の祈りでなければ出ていかないものがあるっていうことも皆さん分かっておいてください。だからさ、やたらめったら断食すればいいっていうことではないですが、ここという時にはダニエルも断食したように、私たちクリスチャンは断食します。ここという時にはね、覚えてます、伊藤兄弟ね、秋田のね、これはね、断食しようと思ってできるようなもんではないですよね。で、まあいろんな期間がありますけど、まあイエス様は40日40夜断食したって、まあ40日40夜っていうのはもう命がけになっちゃいますから、それぐらいのことがないとできないと思いますね。まあダニエルの断食とか、まあダニエル、まあ全部の食を断つだけではなくて肉を断つという断食も、聖書の中にありますよね。ですから何かを断つというこの断食が目的じゃないんですね、実は。でそれを目的かとしたら何の意味もないということです。断食することを目的としてやるものが断食ではないということです。それはまあ単なるダイエットとか何だか分かりませんけど、断食というのは何かを、ですから断食でなければ、断食の祈りでなければ動かないものがあるってこと、出ていかないものがある、変わらないものがある、突き抜けない壁があるっていうことも事実なんですね。ですからここっていう時は、例えば愛する者のためにとか、その命がかかっているような時は、皆さんぜひ断食してね、祈って神の前に、ヤコブのようにね、私を祝福されるまで動かない、ね、言われた返さないと言ったように、神の前にね、そのように祈るっていうことも人生のうち、クリスチャン生涯のうちにどこかであるでしょうから、その時には皆さんもね、大胆になさっていただきたいと、そう思いますね。で断食の祈りを通して、私が、まあ、断食の祈りがなくて動かないものを随分見てまいりました。ですからですね、ただ無理のないようにね、なさってください。何日もやる必要は、ないかもしれませんね。断食祈祷院なんか行くと、きちんと指導してくださいますから、そういうところに行くのがいいです。なぜかっていうとね、その何かのために断食してるんですよ。だから日常を断っているってことなんですよね。日常を断ってる、なかなかね、家庭があったりするとなかなか断食できないです。私もね、一番辛いのはね、私が断食しててもね、家族がみんなおいしいものを食べてね、そう、匂いが。でも不思議なもんですね、神が断食せよって言われる時あるんですね。何度かありました。で時にはですね、いつまで断食せよって言われない時があるんです。いつまで断食するんですか、わからない。終わりの時には伝えるから。あるいはその祈っているものが祈りの答えが与えられるまでっていうことですよね。そういうこともありますね。でも不思議なことも経験しましたね。断食15日してお腹空かなかったっていう断食もあったんですね。こんなの奇跡でしょ。15日断食したらお腹空かないわけないじゃないですか。ね。ちょっと空腹感は確かありましたよ。でも耐えられないような、まあ、これはもう戦いだろうなっていうような、そのような空腹感は全くなかったですね。家族が美味しいものを食べて匂い、いい匂いがしてても全然動じれなかったですね。これは私じゃないなって思いましたね、その時には。 ですから神が時々私たちを日常を絶って祈らせる時があるってことです。それがね今日、まあ、あの後ろの方にも出てきますけども、この破れを作ろうものって12節ありますでしょ。神が時々誰かの何かのために取りなして祈る祈り手を探す時があるんですね。そのような一人、そのような時が皆さんにも来るかもしれません。その時にはね、主に頼って、断食して祈って、いただければと、そう思いますね。まあそれはまあ一般的な断食について、お話しさせていただきましたが、今話しましたようにですね、断食が目的ではないということです。本末転倒してはならないということですね。ところがどうもこの時代も、民はですねこう断食だけでなくていろいろな私たちがすること、例えば礼拝献金、いろいろなことを施し、そういうものもですね何のためにしているのかって、それを忘れてしまったっていう状況があるんですね。ですから私たちもクリスチャンとして毎週日曜日来て聖書を読んでってけど、でも何のためにそれをしているのかっていうその心ですよね、本質を失ってしまったら形式化してしまうだけなんですよね、私たちの信仰が。それはプラスにはならない、それは正しい信仰者の生き方ではないということを今日ここから学んでいるわけでありますが、この信仰の景色化って恐ろしいんですよね。ここに書きましたが、この3節から6節を読んでみますとですね、彼ら何て言ってるかって言って、私たちは断食したのに、こんなに祈ったのに、こんなに神様に仕えたのに、こんなに我慢したのに、なんで何も起こんないんですかって、なんで聞いてくださないんですかって、なんで答えてくれないんですかって、もうこの時点で本末転倒してますよね。何かをもらうためにやってるわけではないわけですよ。私たちは取引しているわけではないです。これだけ断食するからこれから教会こうやってね立派にクリスチャンと歩むからこれぐらい神様は私を祝福してくださいって、そのためにやってるわけではないわけですよね。動機は何かっていうのは、まあ、後ほど出てまいりますが、それがですね、この無意識のうちにも分からなくなってしまう、見えなくなってしまうってことがあるんですね。結構私たち、今の私たちもそういうところあるんではないかなと思うんです。神の心とその信仰の本質が見えなくなってしまうですね。断食も祈りも愛も愛でさえもですよ、信仰そのものも見える部分よりも見えない部分にこそ比重がなくてはならないということなんですね。私たちの信仰は祈りにおいても行いにおいても、右手のしていることを左手に知らせるなって。でなぜかっていうと、私たちの信仰は人が見てない神の前で見ている時の自分こそ本当の自分なんですよ。そこで測られるんです。人の前で見ているところで人の評価によって私たちは測られてるんではないんです。人の目のないところ、分からないところで神の目によって私たちは測られているんだということですから、見えている部分よりも見えてない部分の方がはるかに大切だって、あの氷河も見えてる部分よりね、あの水の中に沈んでる部分の方が圧倒的に大きいって聞いたことありますよ。ですからあのタイタニックもぶつかっちゃったとかっていうわけでありますけど、ですから見えてる部分はわずかなんです。私たちこれ逆であっちゃいけないっていうことですね。見えてない部分がわずかなのに見える部分だけ大きくてはならないっていうことを私たちは心したいと思うのでありますね。6節でいいんですかね、6節なんて書いてあるんですかね。6節、はいはい、ほどきとか自由の実とかくびきを砕くっていうことが、 その前にちょっと断食について話しましたかね。これは断食とは食を断つということ、それもまあ一つでありますけど、食を断つということだけが断食ではないということなんですね。それは自分の益のために生きるという利己心を神の祭壇に生贄、すなわち犠牲として捧げて、自らの思い心を屈服させ、ね、ですからこう、あえて屈服させるっていうことですね、これね。この心と行動を神と隣人への愛に集中させるために自らを断つことってですね。あ、そういうこともあるんだと、信仰の世界には。修行やってるわけではないですよね。でもね、そのような断食、生贄を神は喜ばれ、そのものの心と人生を神が多くの祝福で満たしてくださるという約束が聖書の中にあるということですね。さあ、6節言ってきました。ほどき自由の身、くびきを砕くって。これ何か束縛から解放されるような、まあ、ヨベルの年を表しているんだろうとも言われていますが、この部分は、ヨベルの年で50年に1回全部借金も帳消しにされるという、もう一方的に何もなくても払えなくても許されるっていう、イスラエルにはそういう法律があるんですね、50年に一度でありますね、私たちは実は許すっていう方はなかなかできないんですけど、同時に許されているものであるってことを忘れちゃうんですね。一万タラントの借金を持ってるのにね、いや、まあ、許されたのに100タラント許せないって、これ私たちですよね。私たち、あなた方は、私たちは許されたのだから、あなたは罪の束縛からほどかれ、自由としてくびきを砕かれたんですよ。それは砕いてくださった方があるわけでしょ。代わりに砕かれることによって、自ら砕かれることによって、犠牲によって、生贄捧げ物によって、私のくびきを砕いてくださった方があったわけでしょ。私は何も私こそ砕かれるべき存在であったのに、そんな私が砕かれなかったのは、誰かが私の代わりに自らを砕いてくださったからである。あなたは許されたのだから、あなたも人々をほどき自由の身とし、くびきを解き放つ、砕くものと許すものとなってあげなさいということ。すなわち、私たちは神との平和、そして隣人との平和、これを保つものとなりなさいということですね。聖書ではこれ、ヨハネの福音書、マタイの福音書、ごめんなさい、これマタイです。マタイの福音書の、5章の9節の言葉ですね。平和を作り出すものは幸いですって。平和を愛する者はたくさんいるんですよ。平和を語る者はたくさんいるんですよ。でもそうは言ってないです。聖書は平和を作り出す、で、平和を作り出すためにはどうしたらいいかっていうと、自ら犠牲になることなく平和を作り出すことはできないんですよ。そう思いません？誰かとの人間関係においても、平和を作るためには自ら犠牲にならなきゃ、自ら、この何でしょう、損をしなければ、自ら私が折れなければ人間関係って築けないですよね。ですからそのようなことです。平和を作り出すものとなりなさい。で、その後何て書いてあるかっていうと、彼らは神の子と呼ばれるであろうって書いてあるじゃないですか。日曜日に神の子って子供って意味じゃないですよっていうのを、ね、説明したばっかりでしたけど、神の子っていうのは神によって生み出されたものですよね。神の性質を有するものですよ。神の愛の DNA を、神の心の DNA を持ち合わせているものでしょ、子供ってね。私たちが自らを犠牲にして平和を作り出そうとするときに、 私たちは神の子と呼ばれるって、なぜかっていうと、神ご自身がそのように自らを犠牲にして私たちに平和を作り出し与えてくださったからなんですよ。自ら、神ご自身が自らを砕いて作られた平和を私たちはいただいたわけですから。ですから私たちも自らを捧げて犠牲にして何かを立ってでも平和を作り出すものとなりなさいって、そうするならばあなた方も神のことを呼ばれるって書いてあるでしょ。誰が呼ぶんですか。自分で呼ぶわけではない。この世が私たちのことを、あの人たちこそまことに神の子だって呼ぶっていうことですよ。認めるってことですよ。素晴らしいことだと思いませんか。だって私たちはもうすでに神の子なんですから。だから神の子であるだけではなくて、この世にあなたたちは神のことを呼ばれるようになりなさいっていうことですよ。そのためには自ら折れて、自ら時には損をすることもあるでしょう。自ら犠牲を払って、自ら生贄となって何かを絶って平和を作り出さなさいということですね。7節、時間まだですかね。7節ね、これ、はい、飢えた者にはパンを与え、家のない貧しい人に家を与え、裸の人見てこれを着せ、お分かりになりました。この3つ、衣食住だってことね。これ衣食住ですよね。すなわち昔から、聖書のこの昔から人間に基本的に必要な、今の憲法のね、なんかニュースでやってましたね、日本憲法ではね、私たちが、なんだ、最低限の生活をね、できるっていうことを、それは権利であるっていうね、今ちょっとニュースになってますが、基本的必要に、私たちはですね、無関心であってはならないっていうことです。霊的なことだけではなくて、この衣食住の面で、すべての人が、これは日本憲法ではなくて、私たちクリスチャンはですね、この世の必要が満たされるようにと、心しなさいって、無関心であってはならないと。それはできないことたくさんありますよ。ホームレスの今の質問しましたけどね、それはみんなに何か持っていくことはできないですけど、でも無関心であってはならないって、できないからといって、できないからといって諦めて忘れてしまうのと、できないからといって彼らのために祈ったり思ったり考えたりするっていうことは大きな違いあるんですよ。先ほどのだから、神から離れて罪の中にあっても、ね、神のもとにいることを望むか望まないかって、その心ですよ。たとえできなかったとしても、その心を持つということ、これが大切なんですよということ。ね、見えないし現れてこないけども、でもね、何よりも大切なのは行動そのものより心だって言ってるんですでしょ。そのような心を失わないようにしなさいということを聖書は繰り返して、言っているわけでありますね。自分の必要に使えるだけではなくて、隣人の必要に応えて生きることも神から祝福を受ける一つの断食なんですよということです。何かをやっぱり犠牲にしないとできないでしょ。断食って犠牲にしてるわけじゃないですか。何かを捧げて、時であれ何であれね、空腹感であれね。ですからこれも自分のためだけではなくて、隣人の必要にも無関してあってはならないって。でなぜかっていうと、なんか損するように思うかもしれないけど、神は私たちが隣人に仕えた時に私たちに祝福を持って答えてくださる方なんだっていうことを私たちは忘れないようにしたいと思うんですね。8節から14節ですね。実はですね、ここにですね、お気づきになったかもしれませんが、その時っていう言葉が3回出てくるんですよ。ね。8節、9節、そして一番最後14節ですね。じゃあ、その時ってどの時なのっていうことですよね。それをご説明したいと思いますが、神は私たちが神から受けた祝福を互いに分かち合うことを願っているんですよ。 自分だけのものにするんではなくて分かち合うことで、そのように人間は作られているから、どんなに自分だけが豊かになっても、人間って自分だけ全てのものを持ってても幸せになれない存在なんですよ。そう思いません？それこそ神に作られたという、一つの証でもありますよね。与えるときにね、与えて生きる人って幸せなんですよ。これは不思議ですよね。私たちの頭では理解できないですよね。何でも儲かって何でも自分にね、で一番になったら幸せになるって思うじゃないですか、みんな。でもそうじゃないんですよ、実際には。豊かでないけど与えて豊かに生きている人ってたくさんいますよね、世の中に。今私が持っている祝福は、この分け与えるために、そしてね、与えることによって私自身が幸せに喜びに満ち溢れて生きれるようにってことなんですよ。隣人の必要のために、与えるためにわざと神様は私たちにプラスアルファを与えてくださっているんです、ね、だから自分の衣食住まで与えてなんてそこんなふうには思ってないです。そのプラスアルファを与えてくださっているんであって、まあ、お金でなくても時間にしても親切にしてもですよ、そのわずかの神様のプラスアルファというのは、私たちが持っている私たちにも必要な分を神様はこうして与えてくださってるわけじゃないですか。でプラスアルファをそれに与えてくださってるわけじゃないですか。でもそれね、私たちがね、もっと欲しいもっと欲しいっつってね、そのプラスアルファをね、プラスアルファばっかり集めていったら幸せに生きれないって言ってるんです。与えてくださったプラスアルファを、それは誰かとシェアして、私たちも喜びや幸せをシェアするために与えてくださっているので、そのわずかなプラスアルファを誰かに与えるときに、この神様が私の必要だとして与えてくださったこれを喜んで幸せに使うことができるんですよ。生きることができるんですよ。だからね、韓国の、ドクターデビッド・ヨンギ先生がね、博士が言ってましたよ。日本人はね、あんなに豊かなのにね、幸せでないって。韓国は日本より貧しいけどね、幸せだっつってましたね。何でも自分に集めようとしたら、人は幸せに生きることはできないんだって。でね、この私の必要なこの分までね、与えなさいなんて、そんなこと神様は言ってないと思う。なぜか私たちは神の子であって、祝福の子なんですから、私たちも豊かになるべきなんです。でも豊かになるっていうのは、それはね、自分がどんどんどんどんさらに大きくなって、もうブクブクに膨れていくってことではないっていうことです。神が与えてくださったプラスアルファは誰かのために使っていきなさい。そうしたら気がつくんです。神様が与えてくださっているもので十分だってことに気がつくんですよ。もっと欲しい、あれも欲しい、これも欲しいってならないんですよ。それがどういうことかっていうとね、後の方にね、面白い言葉があるんですよ。このね、どこだったかな、義がね、義の話がどっかに出てこなかったですか。義が先に行くみたいなことはどっかに書かなかったですかね、私ね。何節かない、どっかちょっとみんな探して。何節 ?8 節ああ、そう。8節ですね。その時、ね、その時ですよ。だからそうする時ですよ。私たちはね、新しい世界、神に生きる喜びとか幸せを発見するっていうことなんですよ。この3つのその時っていうのは。でね、暁のようにあなたの光が差し入れって。私自身のね、生きるっていう喜び、光もね、増すんですって。なんかかぶさっちゃってるんですよね。本当は神様祝福やってこれで十分に生きれるはずなのに、いや人と比べてあれもこれも足りないなって言ってると、その喜びをね、塞がっちゃってるんですよ。かぶっちゃってるんですよ、かぶり物が。でもね、このプラスアルファを誰かに与えるときにね、そのかぶり物がね、この取り除かれるんですよ。そうするとね、気がつくんです。あれは今まで分かんなかったけど、あ、これはもう素晴らしいなって。ちょっと疲れたけどね、誰があんなに喜んでくれてよかったなって、そうなるんですよ。でね、あなたの傷は速やかに。でね、これも不思議な本です。 これあなたの傷はだって自分のためにね、傷癒してください癒してくださいって言ってるわけじゃないんですよ。で、自分のために傷癒してください癒させて、癒してくださいときは癒されないけど、誰かに仕えていくとき、自分ではないかということは皆さんお分かりになります？自分にも必要があるってことで、傷もあるってこと。でも自分に傷があっても誰かの傷のために何かを自分が犠牲となって使えようとするとき、愛そうとするとき、与えようとするときに、相手の傷だけではなくて自分の傷が癒されるって、ね、牧師が祝福されるってこれなんですよ。人のために、ね、癒しのために随分祈るでしょ。で、私ね、自分の病気のためにね、あんまり祈らない。人の病気のためにももう毎日祈るでしょ、牧師だから。もう何十年って祈ってきたわけですよ。もう時には断食しても祈るわけですよ。自分のために断食できないね、どういうわけか。でもね、神様って不思議。自分にも、ほら、私にも病とかね、いろいろあるわけですよ。高血圧とかいろいろあるわけです。でもね、誰かのために祈ってるとね、自分のために祈ってない自分が癒されてるっていうのを何度も見てきました。これまさにその通りだなってね、今回も読んでね、もうこれ私証人になれるなと思ったの、この聖書箇所の。自分は自分のためにね、こうお医者さんに行く時間もないほど、 あるいはね、自分のためにね、熱心にね、祈ることもしてこなかったなって。でもね、あの人のために、あのおばあちゃんとこの人のために行ってね、一生懸命やってね、お医者さん連れてったりね、お祈りしたりね、断食したりしてね、一生懸命やってる時にはね、うっかり自分が持ってる自分が治ってたよ、治っちゃったってことをね、本当に経験してきたんですよ。で、これ見事は嘘じゃないなって私ははっきり皆さんに言えますね。傷は速やかに癒されるって。だからもしね、癒えてないものがあったと思ったら、思い切って皆さんね、それちょっと横に置いといて、誰かのためにね、何かやってみることです。そうすると癒されたっていうことが、祈りが聞かれたっていうことがあるっていうことなんですね。あなたの義はあなたの前に進みって、これね、新改訳聖書でね、あなたの義が、正義があなたを先導しって書いてあるんですよ。すなわちね、私たちが誰かのために先導って分かります？一番最初道を導いてくれるんですよ。だからね、自分で切り開く必要ないんです。先導道作ってくれるんです、神の義が。私たちが自分のことを置いておいて誰かに仕えたり神に仕えようとすると、ほっといても神の義が私たちを導いてくれるって言ってさ、道を作って。これね、この間ほら、前司法にも書いたけど、オリンピックでね、なんつうの、パシュート。ね、あれ、3人でこうくっついて走って、あれ、ぴったりくっついて走ってもんね、あれね。写真も出しましたけど、司法にね。あれ、でもほら、先頭交換するんでしょ、何回も。ね、あれは、鳥だってそうですってね、渡り鳥もそうですってね、先頭交換するんだってね。マラソンもそうかな、サイクリングもそうかな、一番前はね、一番空気抵抗があってね、一番大変だからです。だから私たちはね、何でもかんでも自分が先頭でね、何かしなきゃいけない、何か どうしようって道を切り張るかと思ったらもう大変ですよ、そりゃ。でも何て書いてあるんですか、これ。義が、神様の義があなたを先導するって書いてありますよ。ねえ、稼ぎってくれるんです、進んでくれるって、そして主の栄光があなたのしんがると。しんがりって、これ今度終わりでしょ。これも素晴らしいと思いません？なんかね、誰も気がつかないことをいろいろしても誰も気がつかない、それでいいんですよ。それで良くなければ本物じゃないですよね。人の称賛をいつも願っていたら、それは誠の愛の奉仕できないでしょ。なんかテレビでもやってましたよね、借金の話で、法律家とかいろいろ出てきて、弁護士が出てきてやる、あるじゃないですか、ねえ、お金を貸したらね、もう返ってこないと思ったって貸さないとダメって、ね、返ってくることを考えてたらね、もう人間関係も潰れちゃうって、悪くなっちゃうって。だから貸すっていう時には、貸してって言われて渡す時には、貸したんじゃなくてあげたと思って、あげられなければあげるなって、貸すなって弁護士さんが言ってたんですよ。面白いこと言うなと。 思って。だから見返りっていうかね、それを思っていると自分自身もね気分よく生きれないですよ。その人との人間関係も壊れちゃうし。ですから何かの報酬とか見返りを求めてするっていうのは正しくないっていうことなんですよね。にもかかわらず、ここ何て書いてあるかっていうと、主の栄光があなたのしんがりとなって後から一番後ろからあなたを追ってきますよって言ってるんです。忘れた頃に追ってくるって、これを聞くとあれを思い出すでしょ。これを聞くとあれを思い出すってなんちゅう牧師やなって思うかもしれませんけど、詩編の23編ね、私の生きている限り必ず恵みと慈しみが、これ新改訳聖書は私を追ってくるでしょうって書いた。ダビデは追ってくるんですって。追ってくるってね、ちょっと時間差があるかもしれないですよね。しばらく時や距離があってね、でも追ってくるっていうことは必ず神の祝福が栄光が私たちに追いつく時があるんですよ。今追いついてないだけなの。だからいつか追いつくことを楽しみにね、ますます私たちは人々に仕えていきたいなと思いますね。その3つ、その時のね、全部これは私たちが、ね、何かするときに神が私たちに何かしてくださるという。そして最後がね、まあ、安息日のこともありますね。安息日はね、これもちょっといきましょうか。神の前にとどまり休むことによって、先ほど一番最初に言ったように分かんなくなっちゃうんですよね。休みなしに、安息日なしに、デボーションなしに、祈りなしに奉仕をすると、クリスチャン生涯を続けると見えなくなっちゃうんですよ。分からなくなっちゃう。ですから安息日って大切なんですよ。単に日曜日仕事とかそういうの休むだけではなくて、私たちの信仰の成長においても、正しい信仰のこの観念っていうか、成長するためにも自分のしていることを神の前に止めるってことなんですよ。時間も努力も、安息日っていうのもデボーションも、そして自分の思いではなくて神が大切にしておられることを大切にするっていうことをリチャージするときなんですよ。皆さんね、往々にしてね、これは私たちはね忘れちゃうの。奉仕してても良いことをしてても、神にとって最も大切なものは何であるかって、それを常にこう思わないと、そのうちに私たち本当に見えなくなっちゃうんですね。人の悲劇と不幸は、クリスチャンも含まれてますよ、人の悲劇と不幸はこの神と神の心、神にとって何が最も大切なのか、それを忘れて自分の判断で自分の考えで生き使えてしまうこと、自分の思いでクリスチャン生涯を歩んでしまうということでありますよね。だから安息日は最も大切ですよ。心も体も止めて、もう一度ね、御言葉の前に、神様、あなたが最も大切なものを大切に私をさせてください、軌道修正あなたが今日もしてくださいと、そんな思いで安息日礼拝をぜひ皆さんねなさってください。でも日曜日ごとではなくて、ヨームって言うんだったけどね、日々私たちは神の前にそういう安息時を、安息日って週に1回でしょ、安息時、時間の時、これを神の前に持つものとなりたいと思います。最後は極めつけ、そうするとどうなるか、あなたは主をあなたの喜びとしよう。これは素晴らしいこと、ここ書きました。あなたの人生何を喜びとするか、どんな喜びであなたの心を満たすかで、満たそうとするかで人生決まるって本当だと思いません？単なる喜びってどの喜びですかってことです。神に喜ばれる生き方を選び歩む者の心と人生には神にある喜びがあふれるって。皆さん、この神にある天の喜びを私の心に満たさないと この地上にあっても本当に素晴らしい人生は送れないでしょう。神に喜ばれる生き方こそ神が喜ばれる祭壇の生贄であり、神が求め喜ばれる断食で捧げていくことであるって、誰かのために生きるってこと、そうでしょう。だってこの日曜日もやってないですか。最も大切な戒めって何ですかって、あなたの主である神を心尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが最も大切だ。そしてもう一つ、自分を愛するように隣人を愛せよ。これだって。愛を語るんではなく、愛する者、平和を語る、愛するんではなく、平和を作り出す者と、私たちはさせていただこうではありませんか。もう一度今日ね、今晩、神の御言葉の前に、御霊の前に、自分の信仰が形式化してないか、信仰生活が形式化してないか、もう一度神の前に立ち止まって、神が最も大切としているこの神を愛し、隣人を愛すること、そして犠牲をいとわないこと、見返りを求めないこと、プラスアルファを喜んで与える人になれる。だからここもそうですよ。今できなかったとしても、神様今日御言葉を聞きましたから、プラスアルファを喜んで与える人にならせてくださいと、そう祈ろうではありませんか。愛する天のお父様、立つことの、何かを立つことの、犠牲にすることの難しさを私たちはいつも覚えていますが、そんな中で私たちの魂の断食を今日あなたが教えてくださったことを感謝します。あなたは天を立ち、自ら神であることさえも立ってでも、私たちにこの命を届け、平和を作り出し、私たちをあなたの民として呼び戻してくださったことを感謝します。今この地上にある私たちの人生が、物や自分のことで支配されて、せっかくの素晴らしいチャンスを逃すことがないように、今晩どうか私たちの心を探り、あなたにこの心を喜んで捧げることができますよう、キリストイエスの名前で祝福して祈ります。しばらく小さな声でいいですから、声を出して主の前に祈ろうではありませんか。祈ってください。